おはようございます。ワールドロボットニュースです。本日は自動車の電池量産ラインに投入された最新の人型ロボットや物流現場で進化を遂げる双腕ロボット、そして自動運転の権威が挑む最後の500メートルの配送革命についてお伝えします。 36KR が報じたところによりますと、中国の注目スタートアップ次元ロボットの最新機 A2W が蒸気通用ビュイックの電池量産ラインに導入されました。
先日蒸気集団自社の人型ロボット導入をお伝えしましたが、今回は外部のスター企業との連携によるより高度な実装となります。このロボットが担うのは電池パックの製造工程における極めて精度の高い作業です。これまで人型ロボットは歩行や単純な運搬が注目されがちでしたが、ついに自動車製造の革新部である高精度な組み立てへと足を踏み入れました。次元ロボットは元ファーウェイの天才開発者が率いる企業であり、今回の実績は人型ロボットが単なる実験機を超え、製造業の現場で即戦力として機能し始めたことを象徴しています。
続いて物流現場でのハードウェアの進化に注目します。新納財経によりますと、中国の EC 大手共同物流が自律型ロボットイランのアップグレード版を発表しました。最大の特徴はこれまでのシングルアームから双腕、つまり2本の腕を持つ形へと進化した点です。物流倉庫での荷役作業において、片腕では不安定だった重い荷物や複雑な形状の小粒を人間のように両手でしっかりと抱え積み上げることが可能になりました。これにより荷物のつかみ取りやパレタイズ、積み付けの効率が劇的に向上します。
単に腕を増やしただけでなく、2つの腕を強調させる高度な制御アルゴリズムが搭載されており、日本の物流現場が抱える2024年問題のような深刻な労働力不足を解決する強力なソリューションとして期待されています。話題は変わりまして、配送ロボットの新たな帯同です。36KR によりますと、元バイドのロボット自動運転ラボ主任で IEEE フェローでもある楊類剛氏が新会社ニワロボティクスを設立し、シード資金の調達を完了しました。
楊氏は自動運転の権威として知られていますが、新会社が狙うのは最後の500メートルと呼ばれる配送車両から玄関先までのラストワンマイルのさらに先です。この区間は階段や段差、複雑な路面状況が多く、従来の車輪型ロボットでは突破が困難でした。同社は高度な具身知動を搭載したロボットによって、この物理的な壁を乗り越えようとしています。自動運転で培われた認知技術と最新のロボティクスが融合することで、私たちの玄関隙間でロボットが荷物を届ける未来がより現実味を帯びてきました。最後に、こうしたロボットの知能を支える食料についての話題です。
新波財経の分析によりますと、現在のロボット産業は深刻なデータ飢餓に直面しています。生成 AI がインターネット上の膨大なテキストで学習できるのに対し、物理的な動きを伴う具身知能には、現実世界での試行錯誤のデータが不可欠だからです。記事は、シミュレーション上のデータだけでは現実の壁を越えられないと指摘しています。そのため、先ほどご紹介した工場や物流現場での実践投入を通じて得られる生のデータこそが、次世代の知能ロボットを育てるための最も貴重な資源になっています。
今、世界中のロボット企業が単に機体を作るだけでなく、いかにして質の高い物理データを大量に収集するかの争奪戦を繰り広げています。このデータの蓄積が将来のロボットの器用さや判断力の差となって現れることになるでしょう。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。